2日目が終わりました。あと8日間が残っています。懸命に、熱心に働きましょう。2日目は1日目よりほんの少しだけマシだったでしょう。しかし、まだまだ大変です。心は移りやすく、さまよい、ふらついてばかりいます。なんという心でしょう。とても不安定で、落ち着きがなく、ぐらつき、苛立っています。そこには、安らぎも静けさもありません。なんと荒々しい心か。まるで、野生の猿のように、枝から枝に飛び移り、一つの対象から次の対象へと飛び移ります。苛立ち、暴れ回ります。もし、野生の牛や象が、町や村に来たなら、非常に危険です。大きな破壊をもたらします。危害を及ぼします。しかし、経験を積んだ知恵のある人が、忍耐強く、辛抱強く、粘り強く、この野生の牛や象を訓練します。そして、一旦訓練されると、その並外れた力が、今度は人間社会に役立つようになります。人間社会にとって危険となりうる、その同じ力が、人間社会に大きく貢献するものとなるのです。この野生の心も同じです。訓練されず、調教されないうちは、大変危険です。大きな害となります。しかし、それを訓練し、調教すると、その大きな力が、私たちの助けとなり始めます。この心の力というものは、野生の象の比ではありません。心は、その何倍も強く、強力です。自分の内なる野生の心ほど自分を害するものはありません。そしてまた、訓練され、調教された心、鍛錬された心ほど自分を助けるものもありません。野生の象を訓練するには、大きな忍耐が必要です。経験を積んだ調教師は、野生の牛や象に、苛立ったり、怒ったり、憎んだりはしません。忍耐強く、とても忍耐強く、根気よく訓練します。同じように皆さんも、皆さん自身の野生の荒々しい心を忍耐強く訓練しなければなりません。ただしそれは、一日や二日でできることではありません。私の人生の2日間もかけたのに、私の心はまだ言うことを聞いてくれない。皆さんはイライラし焦ります。心はさらに荒々しくなります。さらに危険になります。忍耐です。忍耐なのです。働きましょう。忍耐強く、粘り強く、休むことなく働き続けましょう。そうするなら、いつの日か必ず成功するでしょう。心は訓練されるでしょう。しかし、そのためには修行しなければなりません。誰も皆さんに代わって修行することはできません。自分の戦は、自分で戦わなければなりません。自己の救済のために、自己の解放のために修行するのです。誰かが代わって修行することはできません。心の討業を成し遂げた人、心を完全に浄化した人、解放され、悟りに至った人は、大きな慈悲と愛を持って、 道を示します。しかし、その道は自分自身で歩まなければなりません。一歩一歩歩み、最終ゴールに到達するのです。誰かが皆さんを背負って最終ゴールまで連れて行くことはできません。そのようなことは誰にもできないのです。不可能です。それぞれが自分で修行しなければなりません。皆さんがこのダンマの道、解放への道、悟りへの道を歩み始めるとき、聖者の生む良い波動、ダンマの良いバイブレーションと共鳴して、そこから大きな励みと力を得ます。それは自然の法です。普遍的な自然の法です。自然の法が皆さんを助け始めます。これは私自身の経験や多くの生徒の経験から明らかです。皆さんは大きな助けを得るでしょう。その助けを恩恵、あるいは慈悲、どのように呼んでも構いません。助けはありますが、それでもこの道は一歩一歩自分で歩まなければなりません。ゴータマ・ブッダの生涯でこのような出来事がありました。ある時、ブッダはコーサラ国の首都サーバッティにある大きな瞑想センターに滞在していました。多くの僧や尼僧がヴィパッサナーを学ぶためにブッダのもとを訪ねていました。多くの在家者も男性も女性もこの瞑想法を学ぶために訪れ、恩恵を受けていました。その中に、いつも講話だけを聞きに来て、瞑想は実践したことのない男がいました。ある晩、男が少し早めに到着すると、ブッダが一人でおられました。男はブッダのそばに歩み寄り、敬意を表して、言いました。尊い方よ、私はある疑問で悩んでいます。先生はいつも大勢の人に囲まれているので、質問をためらっていたのですが、今夜はお一人なので、どうぞこの質問をさせてください。言ってごらんなさい。ダンマについては、心にどのような混乱があってもいけません。男は続けました。尊い方よ、私はもう何年もここへ通っています。教えも理解しているつもりです。教えは良いものだと思います。ここに来ている人を見ると、ある人たちは完全に下脱していることがわかります。その行いや生き方、周りの人や状況に対する振る舞いから、それは明らかです。また、完全には下脱していないけれども、良い方向へ向かう大きな変化が現れている人も大勢います。しかし、尊い方よ、私のように何の変化もなく、以前のままのものもおります。先生は大きな力をお持ちで、慈悲に満ちておられます。なぜ先生の力と慈悲を使って、教えを請う人たち、みんなを解放してあげないのですか。なぜ下脱にほど遠い人や、道半ばの人がいるのでしょう。これが私の疑問です。この疑問が私を悩ませているのです。ブッダは微笑みました。これこそブッダがずっと教えてきたことでした。しかし人々はそれを理解しようとしません。どうしたものでしょう。ブッダは相手の理解する力に合わせて説明をします。時には 相手に問い返す方法を試みましたが、この時もそうでした。ブッダは尋ねました。あなたはどちらの出身ですか？私はこの町、コーサラ国の首都、サーバッティのものです。そうですか。しかし顔立ちからはこの国の人ではないようですね。どこか他の国からこちらに来たのではありませんか？おっしゃる通りです。実は私はマガダ国のラージャガハのものです。数年前こちらに越してきました。なるほど。ではこちらに越してからはラージャガハとのつながりはなくなりましたか？もうあちらへ行くことはありませんか？いいえ、ラージャガハへは今もよく行きます。まだあちらには親戚がいますし、友達もいます。商売もしています。ラージャガハへは毎年何度も行ったり来たりしています。そうですか。ラージャガハへよく行くのですね。では、ここからラージャガハエは何度も歩いたのですから、その道はよく知っていますね。はい、私はその道をよく知っています。では、お尋ねします。ここに落ち着いてからは友達もできたでしょう。とても親しくなった友達もいるでしょうね。おっしゃる通りです。とても親しくなった友達もいます。その仲良くなった友達は、あなたがこの土地の人ではなく、マガダ国のラージャガハから越してきて落ち着いたことを知っていますね。そして、あなたが年に何度もラージャガハに行ったり来たりしていることも知っていますね。おっしゃる通りです。では、その人たちがあなたがここからラージャガハへの道をよく知っていることも分かっていますね。おっしゃる通りです。そのうちの何人かは、ラージャガハへはどのように行くのですかと尋ねることもあるでしょう。あなたはそれを秘密にしておきますか？それとも説明しますか？秘密ですか？いいえ、私ははっきりと説明します。ここ、サーバッティを出発して、東へ進む。この道を進み、あの道を進んで、この道を曲がり、あの道を曲がると、ワーラーナシに着く。そして、さらにこの道を進み、あの道を進んで、この道を曲がり、あの道を曲がるとガヤに着く。そしてこの道を進むとラージャガハに着くと、このようにはっきりと説明してあげます。では、行き方の説明を聞いた人たちは皆、聞いただけで、ラージャガハにたどり着けるでしょうか？いいえ、それは無理でしょう。道を歩かないで、どうしてラージャガハに着けるでしょう。若者よ、それこそ私が常日頃話していることなのです。完全に解放された人、最終ゴールに到達した人がいると聞いて、人々は、私のところへやってきます。そして、その道とは何かと尋ねます。私はそれを秘密にするでしょうか。いいえ、はっきりと説明します。このように歩みなさい。そうすればこの段階に至り、そして次の段階に至ります。このように歩み続け、最終ゴールに到達します。誰かがそれを聞き、サードゥ、サードゥ、サードゥと3回唱えてお辞儀をするだけで、この道を 一歩も歩まないとしたら、どうしてこの人はゴールに到達できるでしょう。そのような人に対して、私に何ができるでしょうか。私にはこの道を示すことしかできません。私にできるのはそれだけです。ある人がこの道を歩み始めます。一歩歩めば一歩ゴールに近づきます。百歩歩めば百歩ゴールに近づきます。全行程を歩み切ったとき、その人はゴールに到達するでしょう。一人一人がこの道を自分で歩まなければなりません。誰も変わることはできません。自分の喉が渇いたときに、他の人が水を飲んでも喉の渇きは癒されません。喉の渇きを癒すためには、自分で水を飲む必要があります。自分が病気のときに、他の人が薬を飲んでも病気は治りません。自分で薬を飲む必要があります。わかりきったことです。それにもかかわらず、私たちは自分で飲もうとはしません。自分で歩こうとはしません。何か超自然の力が働き、助けてくれるのを当てにしているのです。しかし、そうはいきません。一人一人が自分自身を救わなければなりません。一人一人が自分でこの道の全行程を歩まなければなりません。ブッダは当時のインドの言葉、パーリ語で次のように説明しました。
トメイケチャンエアタパンアカタロタタガタアカタロタタガタトメイケチャンアタパンタタガタアカタロアカタロタタガタ
トゥメーヒキッチャンアータッパン、自らの解放のために懸命に熱心に修行しなさい。タターガタとは解放された人のことです。タターガタの本来の意味は究極の真実、永遠の真実という最終ゴールに到達した人を指します。タターガタになった人、ゴールに到達した人は、慈しみを持ってその道を示します。これがその道であると。アッカータロー、ただこれがその道であると示すだけです。アッカータロー、タターガタ。そのゴールに到達した人は誰でもその道を示すだけです。一人一人がその道を歩まなければなりません。一人一人が自分自身を救済しなければなりません。自分でこの道を歩まなければならない。最終ゴールに到達するためには、自分で全行程を歩き抜く必要がある。このことを受け入れるのは、早ければ早いほど良いでしょう。すると、このような疑問が浮かびます。この道とは何か、この道はどのように歩むのか。ブッダはこの道、ダンマについて説き続けました。生涯にわたって説き続けました。ダンマとは法を意味します。ダンマは真実を意味します。自然の法を意味します。命あるものもないものも、宇宙のすべてを司る普遍的な自然の法です。ダンマは決して宗派的なものではありません。誰にでも当てはまる普遍的なものです。この法が何であるか、この自然の法が何であるかを、 理解しましょう。同時に次のことも理解しましょう。もし私がこの法に反するなら、今この場で罰を受ける。この法に即して、この法に従って生きるなら、その恩恵を受ける。こうして解脱という最終ゴールに向かって歩む。これが道なのです。ある人がブッダのもとへ来てこう尋ねました。先生、私にもわかるように簡単な言葉で教えていただけますか？道とは何ですか？難しい哲学など私にはわからないのです。ブッダは微笑みました。道、ダンマは難しい哲学ではなく、実践するためのものです。そのためには、ダンマが何であるかを理解する必要があります。理解しないまま、ただ頭の中で理屈をこねるだけなら、それは何の助けにもなりません。ダンマはいつも簡単な言葉で説明されます。ブッダは、よろしい、ここでもう一度説明しましょう、と、簡単な言葉で、その当時の言語で、次のように言いました。
すべぱぷせえかれなん、くすれせゆぷさんぱだ、セチテパリユダプナンエタンブッダナサスナンエタンブッダナサスナンサスナンブッダナサブパパスエカラナン
エタンブッダナサーサナン。ブッダーナはすべてのブッダ、サーサナンは教えです。これはすべてのブッダの教えですという意味です。ブッダは決してこれは私の教えですとは言いませんでした。ブッダとは人の名前ではありません。それは悟った人、解脱した人という意味です。ブッダの名前はゴータマ・シッダッタです。ブッダになるのは一人の人の専売特許ではありません。ゴータマだけがブッダになれたのではありません。誰でもブッダになることができます。もちろんそれは簡単なことではありません。10日間コースに参加すればブッダになれると思っていますか？とんでもない。それは並大抵のことではありません。それは大変厳しい修行です。しかし、この厳しい修行を懸命に粘り強く行えば、誰でも完全に解放され、解脱した人、ブッダになる可能性を持っています。人がブッダになったとき、解くのはただ一つのことです。それは解脱に至ったすべての人の教えです。その教えとは何でしょう？サッバ・パーパッサ・アーカラナン。サッバ、すべてのパーパッサ、悪しき行いをアーカラナン、やめる。つまり、すべての悪しき行い、不健全な行いを断つこと。そして、クサラッサ・ウパサンパダー、健全な行い、良い行いをなすこと。汚れのない境地に達するウパサンパダー、清らかさを得るウパサンパダー。そして、サーチッタ・パリヨーダパナン、自らの心を浄化すること。それだけです。悪しき行いを断ち、 良い行いをなし、心を清めなさい。ダンマのすべてがここに示されています。欠けているものはありません。付け加えるものはありません。そのためこれはプリプンナム、完全であると言われます。それは完全です。取り除くべきものはありません。取り除くべき間違いは一つもありません。そのためこれはパリスッタン、純粋である。この上なく純粋であると言われます。除くものは何もなく、付け加えるものもありません。悪しき行いを断ち、良き行いをなし、心を浄化すること。これがダンマです。宗教の名にふさわしい宗教はすべて同じことを教えています。悟った人がダンマを説くとき、それは普遍的なダンマです。決して宗派的なものではありません。普遍的なダンマ、永遠の不滅のダンマを教えます。自然の法は永遠です。それは過去も現在も未来も変わりません。それはまたすべての人に当てはまるものです。それがダンマです。しかし人は狂気や無知からダンマの本質を忘れて宗派を作ります。この宗派、あの宗派、また別の宗派といった具合です。すると言葉は別の意味を持ち始めます。罪のある行為をやめなさいと教える言葉は同じです。罪のある行為をしなさいと教える宗教はありません。皆同じことを教えます。健全な行為、良い行いをしなさい。すべての宗教、すべての宗派がこのように説きます。心を浄化しなさい。これもまた、すべての宗教や宗派、誰もが説くことです。しかし、その教えには大きな違いがあります。罪のある行為とは何でしょう？良い行いとは何でしょう？ダンマの本質を忘れ、宗派を作るとき、その宗派のいわゆる信心深いとされるいわゆる良き人は、特別な衣や数珠を身につけたり、額に印をつけたり、あるいは特有の格好をしているかもしれません。その宗派では、そのような宗派特有の格好をしている人こそが、信心深く、良き人であると言います。これは誤った定義です。もう一つの定義はこうです。さまざまな宗派は、それぞれ特有の儀式や祭礼を行います。それぞれに異なる儀式や祭礼を行います。そして、この儀式や祭礼を行う人こそが、信心深く良き人で、それ以外は罪深い人だと言います。もう一つの誤った定義です。さらにもう一つの定義は、一層混乱させるものです。それぞれの宗派には、特定の信仰や教義、哲学があります。特定の哲学、特定の教義を信じています。この特定の教義や哲学を信じる人が良き人で、信じない人は罪深い人という定義です。このような罪の定義は、ダンマを貶めます。ダンマでなくなってしまいます。ダンマは普遍的です。宗派に縛られません。服装は宗派や人によって異なります。儀式や祭礼は宗派や人によって異なります。哲学的信仰は宗派や人によって異なります。しかし、 ダンマの定義が変わることはありません。それは普遍的で永遠です。罪とは何でしょう。不健全な行為とは何でしょう。皆さんが体や言葉で他の人や生き物を害したり傷つけたり、その安らぎや調和を妨げる行為はすべて罪のある行為です。不健全な行為です。では、罪のない良い行為とは何でしょう。健全な行為とは何でしょう。体や言葉によって他の人や生き物に安らぎや調和をもたらす助けとなる行為は良い行為、健全な行為です。その安らぎや調和を妨げず、害することも傷つけることもない行為はすべて良い行為、健全な行為です。これは普遍です。誰にも通じることです。ダンマの修行が進むと、経験によってこれが自然の法に即していることがはっきりしてきます。一つ目のすべての罪深い行為を断つことはシーラと呼ばれます。道徳的な生活を送ることです。体の行為でも言葉の行為でも他の人や生き物を害するいかなる行為も行わず、道徳的な生活を送ることです。健全な行為をしなさい。最も健全な行為とは、自らの心を統御することです。決して自分の心の奴隷になってはいけません。心を集中する方法、一点集中を学びなさい。健全さを土台にして、範囲を持たず、怒りや憎しみ、悪意を持つことなく、心の集中を育みなさい。これが最も健全な行為です。この道を進むにつれて、教えの普遍性が明確になります。第一段階はシーラと呼ばれます。第二段階はサマーディと呼ばれます。第三段階、心の浄化はパンニャーと呼ばれます。パンニャーとは知恵、洞察という意味です。内なる真実を直接経験することによって、普遍の法を理解して知恵を育み、心の最も深いところで心の癖を変えることです。まず第一のシーラ、道徳律です。最初はこれを頭でこう理解するでしょう。体や言葉で他の人や生き物を傷つけるいかなる行為も行ってはならない。私は誰かに殴られたり殺されたくない。それは嫌だ。同じように他の人も殴られたり殺されたくはないだろう。自分がされたくないことを他の人にしてはいけないのだ。殺生をしてはいけないのだ。これらは他の人や生き物を傷つけ害する行為なのだ。自分の大事なものを盗まれるのは嫌だ。私は傷つくだろう。だから私も人のものを盗んではいけない。それはその人を傷つけることになる。それはいけない。私の家族が不義、不倫を働いたり強姦されるのは嫌だ。私は傷つくだろう。だから私もそのようなことをしてはいけない。他の人を傷つけるからだ。嘘をつかれたり、騙されるのは嫌だ。だから私も嘘をついたり、人を騙してはいけない。きつい言葉を使われるのは嫌だ。だから私も人にきつい言葉を使ってはいけない。他の人にとっても、嫌なことだろう。人は誰でもしてはいけないことが分かっている。しかし、薬物やお酒が入ると理性が働かなくなる。 薬物やお酒の奴隷になってしてはいけない行為をしてしまう。だからどんな薬物やお酒も飲んではいけない。これが心の表面で頭で理解されていることです。人はまたもう少し深いところでも理解をし始めます。しかしこれも頭での理解です。人間は社会的な生き物です。社会の中で生き、家族や他の人と共に生活しなければなりません。人が周りの雰囲気を損ない、調和や安らぎを乱す行いをするなら、その人は安らぎや調和を味わえるはずがありません。自分で火をつけて周りが激しく燃えているときに、自分のうちに涼しさを、安らぎを感じられるはずがありません。ありえません。私の周りが安らかで穏やかになるように努めよう。そうしてこそ安らぎと穏やかさを味わい、その中で生きてゆくことができるのだ。それははっきりとしてきます。しかしダンマを実践するとき、本当にはっきりとわかるようになります。悟った人の教えによって自然の法を経験するという深みに達することができるのです。体の行為でも言葉の行為でも、強い反感や反意を自分の心に生まない限り、他の人を害することはできません。そのことが経験を通して明確になってきます。怒り、憎しみ、悪意、範囲を生まない限り、人を殺すことはできません。強い欲望を持たない限り、盗みを働くことはできません。強い欲情を起こさない限り、性的な過ちを犯すことはできません。このように、自我や嫉妬などのお濁を心に生み出して初めて、他の人を害する言葉や、体の行為をするのです。ダンマの道を歩む人は、自らの経験を通して、そのことを理解し始めます。また、次のことも理解します。心に否定的な気持ち、例えば、怒りや憎しみ、悪意や恨み、また、情欲、嫉妬、エゴ、貪欲、恐怖などのお濁を生むことを自然は望まない。そのような否定的な気持ちは自然の法に反する。そのため自然は私を罰する。今ここで私は罰を受ける。罰は死後に受けるという考えもあるかもしれません。しかしその考えは脇に置いておきなさい。今ここで罰を受けるのです。この道を歩み始めるとき、人は否定的な気持ちを持つと自然が自分を罰することに気づきます。怒りは苛立ちを生む。不幸せに惨めになる。怒りながら安らかで穏やかでいることはできない。不可能だ。必ず苛立ちが生まれる。同じように、汚濁、汚れを生むと、心は苛立ち始める。それが自然の法だ。自然が私を罰するのだ。汚濁を生むのをやめると、自然は恩恵をもたらす。心に安らぎを感じる。自然の法が明らかになります。人や生き物を害してはなりません。傷つけてはなりません。体でも言葉でも他人を傷つけるいかなる行為もしてはなりません。そのような行為は自分を傷つけます。気づいていないかもしれませんが、 皆さん自身が自分の行為の最初の犠牲者なのです。誰かを殺したいと思うとき、心に怒りが生まれます。そして怒りが生まれるとき、その瞬間に罰を受けます。自分の怒りやおだくの最初の犠牲者となるのです。ダンマの道を歩む人にはこのことがはっきりとしてきます。自分のうちに真実を経験すると、より深いところから自然に行動や生き方が変わります。内なる真実を経験しないうちは外にばかり目を向けます。自然がいかに自分を罰するか、報いをもたらすかがわからないのです。少しも気づかないのです。10日間の実践を通してこのことがはっきりとしてきます。それは頭で理解するのではなく、信心によるものでもありません。ブッダが言ったから、宗教の創始者が言ったから、経典に書いてあるからでもありません。それは直接の経験ではっきりとします。火に触るとやけどをするようなものです。一度やけどをすると、次からは火に触らないようになります。人や生き物を傷つけるとき、その前に自分自身が傷つくことが心の奥深くで分かってきます。炎が、地獄の炎が今ここで皆さんを燃やし始めるのです。人や生き物を助ける健全な行為、良い行いをするとき、天国の静けさや穏やかさ、安らぎを味わいます。天国も地獄もうちにあるのです。このことを経験するとき、人はダンマを正しく実践できるようになります。悪い行いをやめ、良い行いをしなさい。この道をどのように歩むのか、その一歩一歩が詳しく説明されています。ブッダの時代の言葉で、この道はありようあったん技巧末行と呼ばれていました。末行は道、あったん技巧は数字の8、ありようは聖なるという意味です。ありよう末行、聖なる道とは、この道を歩む人は誰でも聖なる人になることができるということです。どの国や社会に属していても、また人種や性別が違っていても、この道を歩む人は誰でも聖なる人、高徳の人、良い心、純粋な心の持ち主になることができるのです。そのためこの道は聖なる道、八つの部分からなる聖なる道と呼ばれています。八つの聖なる道は三つの部分に分けられます。シーラ、サマーディ、パンニャーです。シーラは道徳律、体でも言葉でも人や生き物を傷つける行為を一切行わないということです。八つのうちの三つが道徳律、シーラに入ります。サンマーバーチャー、サンマーカンマンタ、サンマーアージーバです。サンマーは正しいという意味です。サンマーバーチャー、正しい言葉、言葉は正しく健全でなければなりません。何が健全か不健全かはどうすればわかるでしょう。何が不健全かを理解し、それを避けるなら、後に残るのは健全な言葉です。言葉の行為について何が健全で何が不健全なのでしょう。まず嘘をつくことをやめます。嘘をつくのは不健全な行為です。 またきつい言葉、人を傷つける言葉を使うのをやめます。きつい言葉を使うのは不健全な行為です。そして陰口をやめます。二人の友人がいるとします。あなたがその一人にもう一人の悪口を言って仲違いをさせたらどうでしょう。それは不健全な行為です。あるいは人を中傷する言葉や無益な言葉を話して自分の時間や他の人の時間を無駄にすること、これも不健全な言葉の行為です。このような行為すべてをやめれば、後に残るのは健全な行為、サンマーバーチャー、健全な言葉の行為です。次はサンマーカンマンタ、健全な体の行為。他の人や生き物を傷つける体の行為は不健全です。そのような行為をやめれば、後に残るのは健全な行為です。殺生をしない、盗みをしない、性的な不義を行わない、いかなる種類の酒類、麻薬類も摂取しない。そうすれば体の行為はおのずから健全なものになります。次にサンマーアージーバ、正しい仕事、整形です。僧や二僧は鉢を持って高圧に出ます。自分では何も所有しません。しかし高圧に出ない在家者は生活のために働かなければなりません。一生懸命正直に他の人を傷つけないように働きます。仕事で報酬を得るのは悪いことではありません。しかしその仕事において他の人を傷つけてはなりません。仕事で莫大な利益を得ても他の人を傷つけるなら、それはサンマーアージーバ、正しい整形ではありません。またそれが人がシーラを破ったり、不道徳な生活をする引き金となったり、安らぎや調和を妨げるなら、それはサンマーアージーバ、正しい整形ではありません。例えば銃や爆弾、原爆や水爆といった武器を売るビジネスは莫大な利益を生みます。しかしそれを買う人は人を殺すことに使います。これは正しい整形ではありません。私は殺していないと言うかもしれません。自分は殺さなくても他の人が殺すのを手伝い加担しているのです。正しい整形ではありません。肉や魚を扱う人が、自分ではなく他の人が殺すのだと言うかもしれません。しかし他の人が殺すように仕向けているのです。正しい整形ではありません。家畜業者は、自分ではなく屠殺人が殺すのだと言うかもしれません。しかし殺すことに加担しているのです。正しい整形ではありません。毒薬を売買します。買った人はそれで人を殺します。これも正しい整形ではありません。このように人がシーラを破ることにつながる商品を扱う仕事は正しい整形ではありません。また健全に見えてもその動機が間違っていることもあります。動機が間違っていれば、その整形は不健全なものになります。何十年も前、私がまだ純粋なダンマを知らず、心を観察する方法を学んでいなかった頃のことです。儀式や祭礼を行ったり、さまざまな寄付をしていました。そしてそのような自分は信心深いダンマに満ちた人間だと思っていました。しかし純粋なダンマを知りませんでした。そんなある時、家族が重い病気にかかりました。 主治医が不在でしたので、他の医師を呼ぶ必要がありました。その医師は高名で多忙な人でしたので、往診してくれるかどうか分かりませんでした。そこで自分で直接頼みに行くことにしました。病院に着くと、いつもは患者が大勢いるのに、その日は一人もいません。これなら往診に来てくれるだろうと嬉しくなりました。が、不思議に思い、尋ねました。先生、いつもなら患者が大勢いるのに、今日はどうしたのでしょうか。気落ちした様子で、医師は答えました。毎年この時期には何かの伝染病が流行るのですが、今年はどうしたことか何も流行らないのです。私は不快になりました。医師というのは人を病から救う尊い仕事です。それなのにどうでしょう。伝染病が流行ってほしいと願っているのです。医師がすべてこうだというのではありません。ただ、この医師はそうだったので、私はひどく不快になりました。当時の私は、心を観察する方法を知りませんでした。その方法を知らない間は、他の人の欠点を見がちです。ほら、この人はこんなに悪い人だ。あの人は、あんなに悪い人だ。この瞑想法を実践し、自分のうちの真実を観察し始めたとき、私は自分がこの石以下だったことに気がつきました。私は商人の家に生まれました。商人というものは特有の言葉を使います。例えば、戦争や飢饉が起こったとします。物が不足し、値段が上がります。商人はこれを、市場が好転すると言います。素晴らしい、市場は良くなっている。高い値段で売って、儲けることができる。在庫が多くの利益を生みます。飢饉や戦争が終わると、再び多くの品物が出回り、値段が下がります。すると、がっかりして、ああ、市場がダメになった、ひどいありさまだ、と言います。なんという態度でしょう。人が苦しんでも構わないのです。自分がお金を儲けることができれば、それでよいのです。しかし、心の内の真実を観察しない限り、このことに気がつかず、この狂気にとらわれ、逃れられないのです。商売は悪いことではありません。ただ、他の人を傷つけることなく、仕事を通して社会に奉仕している、社会で大切な役割を担っているということを自覚しながら、お金を得ることが大切なのです。どのような仕事でも、社会に奉仕している、その対価として報酬を受けていると理解するなら、奉仕するという意味合いが大きくなります。商売人は製造者から品物を買い付け、消費者に供給します。悪いことではありません。消費者が製造者のところに行き、直接必要なものを買うのは難しいことです。間に入ってくれる人が必要です。しかし、この仲介者が、しめしめ、大儲けのチャンスだと思うなら、金儲けの競争にはまり、この人は狂ってしまいます。正しい意志と動機を持って、人を傷つけることなく、お金を得ることです。社会の一員として、自分のできる範囲で社会に奉仕します。これら三つ。サンマーバーチャー、サンマーカンマンタ、サンマーアージーバ。正しい言葉、正しい行為、 正しい整形はすべてダンマの一つ目のシーラ道徳律に入ります。しかしダンマの指導者がこれを教えるだけなら、彼は悟った人ではありません。悟った人とはダンマのすべてを教える人です。これをしてはいけない、あれをしてはいけないと教えるだけなら、人は聞き流してしまうでしょう。これはダンマの一部に過ぎず、それだけでは恩恵は得られません。人はこれをしてはいけない、あれをしてはいけないということをよく知っています。にもかかわらず、同じことを繰り返します。アルコール中毒者はお酒に依存するのが良くないことを知っています。そこから抜け出したいと思っています。賭け事に溺れる人は賭け事が良くないことを知っています。それでもお酒を飲んでしまいます。ギャンブルをしてしまいます。なぜでしょう。心をコントロールできていないからです。心を統御できていないのです。心の奴隷になっているのです。このような人は、心の奥深くで習慣になっている心の癖の奴隷になっています。説教をするだけでは、ダンマは完全ではありません。シーラについて話すだけでは、何の助けにもなりません。次の段階のサマーディ、心の統御、心の主になる方法を学ばなければなりません。心を集中する方法、健全な心で集中する方法、クサラ・チッタッサ・エーカッガターを学びます。清らかさをもとにした心の集中、これがサマーディです。ダンマの次の3つ、サンマ・バーヤーモー、サンマ・サティ、サンマ・サマーディがサマーディに入ります。まず、サンマ・バーヤーモー、正しい努力、正しい運動です。体が弱ったとき、運動をします。もっと筋肉を鍛え、体を強くしなさいと忠告する人がいるでしょう。心も同じです。この2日間の修行で自分の心がどれほど弱いかに気がついたことでしょう。ふらついてひ弱で不安定です。心を強くしっかりと安定した健全なものにしなければなりません。心を健康にする運動なら、どのようなものでも良いのです。これが、サンマ・バーヤーモーです。そのために、四つの運動があります。ダンマの運動は、自分を調べることから始めます。そして、心の表面に、あれやこれやの悪い性質があると分かったなら、その悪い性質を、取り除きます。これが一つ目の運動です。二つ目の運動でも同じように心を調べます。自分の心には悪い性質はないと分かったなら、心のドアをすべて閉じて悪いものが外から入ってこないようにします。三つ目の運動でも心を調べます。そして自分の心にはこのような良い性質があると気がついたとき、そのためにうぬぼれたり自尊心を増してはなりません。良い性質があるという事実を認め、その良い性質を保ち、さらに育てます。また心を調べ、心に良い性質がないと分かったなら、心のドアをすべて開き、良い性質を招き入れます。この四つが、心を強く健康にする運動です。 実は皆さんはこの運動をすでに行っています。次はサンマーサティです。サティは気づき、サンマーサティは正しい気づきです。正しい気づきとは何でしょう。それは自分の心や体にこの瞬間に現れるままに気づいていること。この瞬間の真実の気づきです。気づきは過去のものではありません。サティという言葉には二つの意味があります。その一つは記憶ですが、記憶はここでは関係ありません。記憶は過去のものです。そして過去のことを考えることはサンマーサティ、正しい気づきではありません。正しい気づきは未来のものでもありません。ただ考え、想像し、夢見ても何の助けにもなりません。一瞬一瞬、その瞬間に現れることに気づいているとき、それは現実のものです。それは心と体、この二つからなる自分という存在、その現実です。これが皆さんが始めたことです。息が入ってくるのを、出ていくのを一瞬一瞬、あるがままに観察します。息が深ければ深いまま、浅ければ浅いまま。左の鼻の穴を通るなら、左の鼻の穴を通るまま。右の鼻の穴なら、右の鼻の穴を通る。両方の鼻の穴なら、両方の鼻の穴を通る。現実をあるがままに観察します。新しい生徒は、息が微細になって感じにくいときは、少し強めの息を数回意識して行っても構いません。しかし、数回意識的に息をした後、普通の息に戻ります。こうして観察するなら、柔らかく微細な息をはっきりと感じるようになるでしょう。観察する力が育っていくでしょう。皆さんはそうであってほしいと願うことなく、あるがままの現実とともにいます。やたー、ブータ、あるがままに、一瞬一瞬、あるがままに、今、それを行っているのです。この道は、はじめは粗雑で強く、凝固した表面的な現実を経験しますが、そこから、より微細な、さらに微細な現実へと進みます。体の構造のすべてを、粗雑な現実から微細な現実まで探求します。心の構造、そのすべてを、表面の粗雑な現実から微細な現実まで探求します。ブッダはその時代の言葉で、オーラーリコーからスクマへと言いました。一歩一歩がスクマ、微細さへ向かわなくてはなりません。そして、心と体の微細な領域のすべてを渡りきります。その時、人は初めて心と体を超えた経験をします。心と体のすべてが生まれ、消え去るものであると気づくでしょう。常に何らかの変化が、流れが起こっています。しかし、心と体の領域を超えると、そこでは何も生まれず、何も消え去りません。この究極の真実は、想像できるものではありません。ダンマの道において、想像の入る余地はありません。ブッダがそう言ったから、指導者がそう言ったからといって、受け入れてもなりません。この究極の真実は、自ら経験するものです。その経験によってこそ、人は変わるのです。ほんの数秒であっても、究極の真実を経験するとき、 人は聖人、聖者に変わります。粗雑な現実から微細な現実へと進む、この道のすべてが浄化のプロセス、浄化の過程です。この道を進むにつれて、そのことが分かってくるでしょう。粗雑な現実から微細な現実へ進むというのは明らかなことです。しかし、微細な現実を作り出すことはできません。それはダンマの仕事です。ダンマ、自然に任せるのです。自然が働き続けます。何が現れてもそれに気づいています。強い息をする必要があるかもしれません。その時は強い息をしていることに気づいています。やがて息は自然に柔らかくかすかになっていきます。それにも気づいています。今日は一日、この限られた部分で息が触れるのを観察してきました。ブッダは小さな部分で観察するように求めました。観察する部分が小さければ小さいほど、心は繊細に、敏感になるからです。今はこの三角の部分、鼻の穴の内側、鼻の穴の外側、鼻の穴の下から上唇の上のどの部分であっても、息が触れるのを観察しています。明日、明後日には観察する部分をさらに小さくします。今晩、そして明日一日、さらに微細なものを経験します。息が皮膚に触れる感触は常にありますが、今まではそれに気づきませんでした。気づく方法を知らなかったのです。今、その方法を学び、心は鋭くなり、感触が感じ取れるようになったことでしょう。より繊細なものがあります。それは常にそこにありますが、それにも気づいてはいませんでした。今、この瞑想法によって、そのことに気がつくでしょう。それは、出ていく息が入ってくる息よりも少し暖かいということです。入ってくる息と出ていく息の温度は異なります。息が体に入ると体温に触れて暖かくなって出ていきます。さらに息とは関係のないことを経験するでしょう。より繊細な現実へと進むためにこれまでは息を使ってきましたが、これからは息を使わず、そこで何が起こっているか観察しましょう。今まではこの小さな三角形の部分で観察してきました。今夜と明日にはそこに生化学反応が起こっていることを、体の表面に電磁反応が起こっていることを経験し始めるでしょう。体には常に生化学反応が、電磁反応が起こっています。そのため、体の表面には何かの感覚が生じています。生命のあるところには必ず感覚があるのです。小さな三角形の部分で何かの感覚を感じ始めるでしょう。何か特定の感覚である必要はありません。そこに現れる感覚なら、どのような感覚でも構いません。小さな三角形の部分に暑さを感じるかもしれません。体の熱かもしれません。外の空気の暑さかもしれません。熱、暑さ、それをただ観察しなさい。冷たさかもしれません。汗がにじみ出る感覚かもしれません。ただ観察します。あるいは、かゆみかもしれません。そのかゆみを観察しなさい。 それに反応してはなりません。そこをこすったり、かくなどの反応をすれば、それはサンマーサティ、正しい気づきではありません。サンマーサティとは、ただ観察することです。反応せずに、現実をあるがままに観察します。かゆみが生じたなら、かゆみがどれだけ続くか見てみようと観察するのです。かゆみはだんだん強くなりますが、やがて消え去ります。永遠に続くかゆみはありません。どのような感覚も永遠ではありません。生まれ、消え去ります。生じては滅します。皆さんは起こっている物事をただ見るだけです。かゆさかもしれません。くすぐったさかもしれません。チクチクする感覚、ドキドキする感覚、脈打つ感覚かもしれません。また、軽さの感覚、重さの感覚かもしれません。圧迫感、あるいは緊張、こわばり、痛みの感覚かもしれません。膨らむような、縮むような、膨張や収縮の感覚かもしれません。しびれの感覚かもしれません。乾いた、または湿った感覚かもしれません。何でも構いません。感覚を選ぶことはできません。自然に任せなさい。ダンマに任せなさい。一瞬一瞬、そこに現れるものが何であれ、それがその瞬間の現実です。皆さんの仕事は、それを受け入れ、観察することです。反応しないで観察します。ただ観察しなさい。そこにないものを探してはなりません。さもなければ、道を見失ってしまいます。この部分に何が現れようと、それを受け入れ、観察するのです。名前が付けられない感覚を感じるかもしれませんが、名前を付ける必要はありません。名前が付けられる感覚でも、名前を付けてはなりません。そこに起こっていることを反応せず、客観的に観察します。それだけです。この瞬間の現実を反応することなく、あるがままに受け入れるのが、この瞑想法なのです。何の感覚も感じないかもしれません。感覚は体のどんな小さな部分にも絶えず起こっているのですが、心が粗雑なため、微細な現実を感じることができないのです。この限られた部分で何も感じないときは呼吸に戻りなさい。感覚が感じられなくても、呼吸は感じるでしょう。呼吸を観察し続けなさい。すると、感覚が現れるかもしれません。その時は、現れた感覚に意識を向け、それを観察しなさい。その感覚が消え、別の感覚が現れるかもしれません。それも消え、また、別の感覚が現れるかもしれません。何も感じないなら、再び呼吸に戻りなさい。呼吸でも感覚でも構いませんが、感覚の方をより重視しなさい。この限られた部分に、同時に2つ、3つの感覚を感じることもあるでしょう。1つ選びなさい。その時には、最も微細な感覚を選びます。感じやすい強い感覚ではなく、かすかな感覚にしっかりと意識を向けます。かすかな感覚を感じようとするとき、心はより鋭く、より繊細になるでしょう。この限られた部分に 意識をとどめておきなさい。それが心を鋭く繊細にします。意識が散乱すると、心は粗雑なままで、粗雑な感覚しか感じられません。ブッダが望まれたように、心の深みへ達することはできません。体の一箇所に意識を置いているときに、別の部分に何かの感覚が現れるかもしれません。それは止められませんし、止めようとしてはなりません。それを無視しなさい。気に留めてはなりません。体には絶えず何かが起こっています。しかし皆さんはこの三角形の部分の現実を観察します。鼻の穴の内側に何かが起こっているなら、それがどのような感覚であってもそれを観察しよう。鼻の穴の外側にどのような感覚が現れても観察しよう。鼻の穴の入り口にどのような感覚が現れても観察しよう。鼻の穴の下から上唇の上の部分にどのような感覚が現れても観察しよう。しかし、それ以外のところに現れる感覚はどのようなものであっても無視しよう。このように観察すれば、心はこの小さな部分にとどまります。この小さな部分で観察することによって、心は鋭く、さらに鋭くなります。今晩と明日一日、このように働きなさい。これがサンマーサティ、正しい気づきです。次は、サンマーサマーディーです。サマーディーは心の集中ですが、サンマーサマーディーは正しい集中です。正しい集中とは何でしょう？モーハ、無知でないこと。つまり、錯覚、思い違い、幻覚、幻想、想像などではないことです。集中の対象はあくまで現実のものです。皆さんが今実践しているのはサンマーサティ、正しい気づき、この瞬間に起こっていることに気づくことです。この限られた三角形の部分にこの瞬間に起こっていることへの気づきです。この瞬間に気づき、次の瞬間も気づいています。また、その次の瞬間も、その現実に気づいています。このようにして、一瞬一瞬現実に気づき、現実を観察します。何にも妨げられることなく、集中し続けます。さまざまな感覚が現れます。現れ、消えていきます。しかし、意識は、この部分に置き、一瞬一瞬、そこに現れている現実に気づいています。途切れずに、長く気づき続けば続くほど、サマーディは強くなります。その時、それは、サンマー、正しいものとなります。現実と共にあるのです。そこには、想像の入る余地はありません。想像上の対象、例えば信仰する神々、宗教、宗派の教祖の姿を思い描くと、心は容易に集中します。特定の人を思い、その顔を思い描くと、心は集中していきます。また、特定の言葉を繰り返し唱えると、心は集中していきます。しかし、それは現実のものではありません。この道の第一段階のシーラは、第二段階のサマーディへと続き、そしてサマーディは第三段階のパンニャーへと導きます。このように一歩一歩 最終ゴールへと向かいます。想像上のものであれ、自分で作り出したものであれ、存在しないものを集中の対象として使っている限り、最終ゴールへはたどり着けません。集中の対象は、この部分に現れるものでなければなりません。皆さんは、この部分に現れるものに気づいています。ただ、気づいています。一瞬一瞬気づいています。意識をこの限られた部分に留め、気づき続けます。これが、サンマーサマーディ、正しい集中です。モーハ、無知ゆえに、ラーガ、欲望、そして動作、嫌悪のゆえに、想像上の対象物に心を集中することもできるでしょう。しかしそれは、サンマーサマーディ、正しい集中ではありません。猟師は銃を構えて集中し、獲物を撃ち殺します。鋭い集中力ですが、サンマーサマーディではありません。スリは集中し、お金をかすめ取ります。これもサンマーサマーディではありません。また、言葉や体による不健全な行為も、ある程度の集中をもって行われますが、サンマーサマーディ、正しい集中ではありません。正しい集中とは、渇望からかけ離れ、嫌悪からかけ離れたものです。渇望や嫌悪とは、無縁のものです。息を観察するとき、そこに、モーハ、無知はありません。そこで経験していることについて、何の混乱もありません。息や息の感触は、そこにあります。感覚もまたそこにあります。それを観察します。その時、渇望や嫌悪を持って観察してはなりません。息や息の感触を観察した時、渇望や嫌悪を持たずに観察したのと同様に、今、感覚を観察する時も、渇望や嫌悪を持つことなく、ただ観察します。客観的に観察します。こうしてサマーディはサンマーサマーディになります。これが次に進む助けとなります。次はパンニャー、知恵と洞察です。心の表面にとどまらず全体を浄化します。シーラはサマーディへと導き、心を統御する力を育てます。これはまだ表面上のことです。パンニャーは心の奥、最も深い無意識の部分にまで達します。パンニャーは苦悩のもとであるオダクが生まれ増える無意識の部分を浄化します。溜め込まれた過去のオダクはすべて表面に現れ消え去ります。そのパンニャーについては、明日詳しく話します。パンニャーに入るのは、あさってだからです。今は、まだシーラとサマーディの段階です。戒律を注意深く守り、この限られた部分で、一瞬一瞬、気づきを実践しています。時間を有効に活用しなさい。シーラの土台をもとに、この機会を有効に活用しなさい。このような環境の瞑想センターでは、シーラを破る機会はないでしょう。静かな、落ち着いた雰囲気の中で、サマーディを養うこともできます。この時間、この施設を有効に活用しなさい。この時間、この機会は、とても貴重です。無宗派で普遍的な素晴らしいダンマ、合理的で科学的な素晴らしい瞑想法、それを 有効に活用しなさい。自分自身のために、自らの恩恵のために、自らの解放のために、有効に活用しなさい。渇望、嫌悪、無知の、すべての足かせ、鎖、束縛から解放されるために、すべての苦悩から抜け出すために、まことの安らぎ、まことの調和、まことの幸福を味わうために、まことの安らぎ、まことの調和、まことの幸福を味わえますように。
ブーブーッとセーブ